黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。アーメン。ご起立ください。賛美の305番をもって主を褒めたたえ賛美いたします。305番です。 72番です。購読文72番、本日は母の主筆です。購読文の72番を購読いたします。あなたの父母を敬え。
そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
父に聞き従え。生みの親である父に、母が年老いても侮ってはならない。
我が子よ、父の諭しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな。
それらは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。
父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。
子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。
父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我ら天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、過去より来たりで、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪を許し、体をよみがえり、常時への命を信ず。アーメン。
正英171番です。171番をもって栄光の主を褒めたたえます。 代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。ハレルヤ、愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。今日も私たちを豊かにこの礼拝の場所に招いてくださいましたことを感謝いたします。羊飼いであるイエス様、救い主であるイエス様、今日も私たち羊、子羊たちを今日もこの牧場のこの囲いの中に、宮の中に入れてくださり、また美味しい牧場の草をハムハムといただくこの幸いを感謝いたします。また聖霊なる神様、私たちの助け主として、パラクレイトスとして今日も私たちを助けてくださり、弁護してくださることを感謝いたします。この三位一体の主が私たちの主であり王であられることを感謝いたします。この主と共に歩む幸い、世の人々には味わうことのないこの神の子供としての特権を、今日も私たちはこの主日の日に享受したいと願います。イエス様、この主日の日に現れてくださった復活の主、よみがえりの主、今あなたのその命で私たちを覆ってください。世から塵を振り落とし、また罪を告白し、今あなたの御前に清い花嫁として立たせられております。主よ、私たちがあなたの御前で花嫁としてやがて嫁ぐこの天国を期待する信仰を持って天を仰ぎます。主よ、またこの地上において私たちがなすべき務めを信仰を持ってあなたと共に歩むことができますように助け導いてください。私たちが今待ち望むこの御言葉の聞く耳を今清めて用いてください。思い心感情を清めて用いてください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる聖なる油を注いでくださいますことを感謝いたします。神の国の奥義、イエス・キリスト、このお方を大胆に語り継げ知らせることができますように、聖霊なる神様、共にいて私たちを導いてください。そして聖霊様が私たち一人一人に悟りを与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。聞いた私たちがの耳から入った御言葉が心に入り、やがて芽を出し花を咲かせ実を実らせます。どうかこの実を実らせるまで、平安の義の実を結ばせるまで、私たちはしっかりと御言葉を握り、御言葉をテフィリンし、御言葉を愛し、あなたと共に歩みたいと願います。主よ、導いてください。今日も私たちはあなたの前を、あなたを前にして、私たちはあなたの御跡に従っていきます。イエス様が辿ってくださったその道筋を、今日も私たちは御言葉を通して辿っていきます。主よ、今日もあなたが優しく導いてください。へりくだり、優しいあなたのもとについていきます。主よ、私たちの荷を下ろさせてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
304番を賛美いたします。304番です。 本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は詩編34編12節から15節です。詩編34編12節から15節です。それでは詩編34編12節から宣言いたします。命を喜びとし幸せを見ようと力数の多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え。平和を求めそれを追い求めよ。主の目は正しいものに向きその耳は彼らの叫びに傾けられる。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今日母の日の手術、母が本当に私たちを身ごもり生み出し本当に苦労しつつ産んで育てまた日々養っておられる母を本当に私たちは覚え感謝いたします。イエス様、あなたが本当に私たちに今日語りなさいと告げることを語り尽くすことができるこのしもべらでありますように、また人々の耳が本当に清められてよく聞く耳でありますように、どうかこれからのひとときがただあなたの御心が豊かに増え広がるこの時でありますように、これからの始めから終わりまでを全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。母の日です。本当にお母さん方はいつも家族のために子供のためにいつも骨を折って、またケアをして本当に心を注いで育てておられる、本当にその労に本当にねぎらう日が今日ですね。で今日母の日ということで、いつもはですね聖書の中から、特に母という人物を取り出して、見たり、してるんですけども、今日はですね、一人の、ね、人、実在した人、について見ていきたいと思います。先月4月17日にですねアメリカにおいて一人の偉大な女性が、天に召されたということで、全米が、その、もに入ったようななんかそういうムードに入ったということがニュースで、ささやかれました。でその偉大な女性というのは、ヘスターフォードという女性なんですけど、ヘスターフォードさん、黒人の女性です。で彼女は115歳で天に召されました。ね、ご高齢ですね。かなり長生きした、女性ですけども、ね、なぜ、その彼女が、天に召されたことによって多くの、ね、米国の人々が、感銘を受けたのか、一人の、ね、ただご高齢の、ね、女性が亡くなる、これは、あまりニュースにはならないですけど、しかし彼女が特にニュースになったのはそれはなぜなら彼女は偉大な母だったからです。でどのように偉大な母であるのか、今日母の日、本当に偉大な母とはまた偉大な父とはどういう人か、偉大な人とは一体どういう人であるのかを特に今日、見ていきたいと思います。でこのヘスターフォードさん、彼女、子供が非常にたくさんいたんですね。12人子供を産みました。で彼女、非常に、ご高齢まで生きたんですけども、12人子供を産み、そして孫がですね68人にまで広がりました。孫が68人で、そしてその孫から生まれたひ孫がですね125人に、ね、また広がりました。で、さらにねひ孫の次は何孫と言いますかね。
ヤシャゴ
もう皆さんよくご存知ですね。ヤシャゴは、ヤシャゴは120人になりました。 で、それでじゃあ合計すると何人になるかと言ってますとですね、325人にまでなりました。本当にすごいですね。325人も、ね、自分の身から生まれた子供、孫、ひ孫、やしゃごと、ね、同時代を生きてるんですね。で、さらに生まれてきております。ですからメディアによってですね、違うんですね、人数が。あるメディアはある調査をしたら、何人だった、このメディアではこの人数だった、ということで、もう正確な人数があまりにも多くてつかめないんですね。そのような、本当にたくさんの子供が生まれに生まれていきました。で、彼女のその生い立ちについて見ていきますと、彼女はですね、1905年の8月15日にアメリカ、サウスカロライナ州で生まれます。でそれで、彼女、ね、当時黒人の、人々はみんな農園で働かされていたんですね。彼女は綿花の農園で働かされており、そして、彼女が15歳の時に結婚します。15歳の時にジョン・フォードさんという男性と結婚して、でそしてその2人の間にですね、12人もの子供を、ね、産んでいきます。彼女は農場で働いていくんですけども、で彼女が48歳の時ですね、彼女はウバに転職するんです。ウバ、ね、子供の、ね、人の子供の赤ちゃんを面倒を見る、ね、ウバという職業ですね、それによって、ね、20年以上働くんですね。48歳から20年以上ですから、もう68歳ですから、70代になってもなお人の子供を預かって面倒を見てという、本当にね、そういう命が大好きな、子供が大好きなお母さんだったんですね。で彼女の旦那さんは57歳で天に召されます。57歳で、それで旦那さんが天に召された後でも彼女はなおも、働き続けるんですね、ウバとして。そして彼女はですね、クリスチャンなんです。彼女はその後の人生もずっと教会で主日礼拝を守り、また、バプテスマの教会だったんですけれども、そこにおいて教会において奉仕を、してで、ずっとですね、奉仕を捧げて、で、ここ最近、コロナのご時世ですから、礼拝には、普段の礼拝にはあんまり参加しないで、でそれで月に1回生産式での礼拝にはちゃんと参加して、そこで生産をいただいてという非常に敬虔なクリスチャンだったんですね。本当に彼女がご高齢になってどんどんどんどん、子供を生み出して、本当に偉大な母というふうにアメリカにおいては言われました。またこのヘスターフォードデイというですね、もう彼女の、生まれ誕生日はなんかその町の記念日にするほどの、そういうそれほどのもう本当に偉大な母として認知されていたんですけども、じゃあその彼女がなんで偉大と呼ばれたのか。確かに子供を産んで増えて地に満ちていく、これ確かに、すごい、というふうに思うんですけども、なぜ彼女が偉大か。本当に信仰の子育てをしていったからなんですね。真に偉大な人、それはどういう人か。子供をたくさん産む、これは確かに並大抵のことではありませんけれども、もしその子供がですね、よく育たないで、身勝手に育って、犯罪者になったり、人を傷つけたり、そういう人がどんどん増えていく、これ、いやですね、彼女はしっかりと信仰によって子育てをしていって、ですから神様が本当にこの彼女に命を任せるならばもう大丈夫だ、そういう人に神様は命をどんどんと、送り、人を送り、経済を送っていくんですね。
ヘスター・フォードさんがどれだけ素晴らしいかというのは、彼女の最後の見取った方、感動った方がね、ヤシャゴの人、
孫ですね。
孫なんですよ。アメリカなんか、もう年になったら、もう老人ホーム行く。なのに、家に置いて敬われて、そしてね、本当に宝物のかのようにみんなが彼女のことを本当に慕い求めて、それでいたということがすごくわかる。いいですか。人がね、長生きしても 周りの人を思い煩わせるような長生きしちゃいけないんですよ。ね、いつ言ってくれるかなと思っても、言ってくれない、ね、そういう長生きしちゃいけないんですよ。彼女の場合、ね、本当にその命がもう尊敬されていた、愛されていたことがすごくわかるですね。そんで長生きしてもし評判が悪いという人であるとしたら、長生きして評判が悪い人にヘスタフォードデイというね、この歴史とした記念日は称号できないですよ。長生きしてなおかつ評判が良かったので彼女の名前を記念として周りの人々が彼女の生き方に影響されて、そういう第2第3第4第5のヘスタフォードがたくさん生まれてほしいということを心して、その主がその町がヘスタフォードでそれを作って、そして彼女のことを生きた尊敬すべき対象としてね、掲げたわけなんですね。ここ今日の御言葉を見ると、本当にこの御言葉に私たちが守らなければならないことが書いてあります。十二節を見ると、命を慕い求めて、命を慕い求めて成就してね、長生きして幸い祝福に預かりたいと思っている人は誰ですか、誰ですか。そういうことを願っているならば、あなたの口ね、あなたの口の言葉を悪からね禁じなさいって書いてある。皆さんの言葉、口から出る言葉をね、悪どい言葉、人を害する言葉、そして自分を違いする言葉、ね、人が聞いててね、よろしくない言葉、そういったものをあなたの口からね、吐くな、出すな、ということが書いてあるんですよ。悪巧みをする唇を禁じなさい。悪だくみ、悪を悪で報いる、不平不満を言う、人の悪口を言う、ね、陰口を言う、そういったもろもろ、人が聞いても神様が聞いてもね、喜ばないようなことを自分の口から禁じなさい。でもね、十二節、命を慕い求めてね、長生きして、そしてなおかつ祝福に預かりと預かりたいと思っているものは誰ですかって、これみんなですよね。命を慕い求めて、ね、そして体が元気で、ね、成就して、ね、長生きして、なおかつ、長生きして貧乏やったらダメですね。長生きして、ね、卑屈な生き方したらそれもダメですね。早く死にたいじゃん。ね、だから、長生きして、ね、本当に全てが満ち足りた祝福された状態で生きたい人は誰ですかって書いてあるんですよ。そう、生きたい人が誰ですかって、そう生きたい人がいるならば、あなたの唇の言葉気をつけなさいって書いてありますね。ね、本当に神と人の前で言葉を気をつける、そしてね、悪どい言葉も気をつける、悪を育んだ言葉も気をつける、ね、悪を捨てて善を行い、和解を、ね、探し、ね、それに従いなさい、良くないことがもしあなたにあるとしたら、ね、どういうことかって、ああ、私に今まで人生ついてないこの全てのことは何か、私の唇の言葉の悪さによる技だということを、ね、知って12節、13節をして、そして14節では、ね、それを捨てる、そして善を行う、ね、そして和解すること、ね、争うことじゃなく和解をしてね、なんとか生きることを模索して、それを従いなさいと書いてあるんです。 ヘスタポードさんは長生きをしただけではなく尊敬された長生きをしていて、彼女の職業がまだね素晴らしいと思いますよ、ね。最近ベビーシーターの中でいじめをして、そして問題になっているベビーシーターもたくさんいますよ。そしてそのベビーシーターさんのね、言葉が言えない子供を相手にね、商売しているこのベビーシーターさんがすごい悪どいことをして子供が変になっているかもしれないという疑いを持った親は何をするかって言ったらね、カメラを設置してそのベビーシーターの行動を監視するということを知って暴かれるわけなんですね。このね、ヘスタポードさんのその職業の選びが素晴らしいなと思ったのがね、綿花の農場でね、働いていて、その綿花の農場で働いていたら、体に苦労した、今日一日鞭打った、その記憶が残っているわけなんですね。炎天下の中で綿花を取って、そしてね、わずかばかりのお金をいただいて、帰ってきたらもう子供たちが食わんちょうだい、もう家はもう、取って返し、ね、そうなっちゃうと苦労に苦労がもう重ねられた、そういう生き方をしなければならないのに、何を知ってるかって言ったらね、人様にとって一番大切な子供を預かる、ね、その人の職業の尊さは何かって言ったらね、人が大事に持っていることを預かれる職業であるならば、その職業は素晴らしいですよね。だから私は本当に尊敬するのが小学校、ね、の先生、特にこう1年生、まあ、大変、ね、この先生たち尊敬します。幼稚園の先生尊敬します。そして私が看護師さんを尊敬します、ね、人技をね、もうこう離れたところで偉大さがありますよ。これはもうイエス様から与えられている才能によるね、ことであって、あれで、ね、金稼ぎでできることじゃない、ね、人の苦痛にとも一緒にね、付き合わなきゃいけないよね、看護師さん、ね、人の苦痛に付き合って、その人をね、本当に今に消えようとしているその命を励ましてあげなきゃいけないよね。言葉で薬を売る人なんですよ、看護師。だからすごく尊敬してる。これ昔から私が言ってる。ね。そして、まだ、ヘイパーさん。人の下の世話まで全部知ってる。ね。これも素晴らしい。このね、このヘスタさん、ヘスタポード。この方ね、一番人様にとって大事なもの、子供を預かったんです。ね、その子供を預かっていて、一番大事なものを預かって、一番大切に大切にその子を面倒見ていたので、次から次へとこの人に子供をお願いする。ね、人が増えて70過ぎるまで、おばあちゃんだよ、子供なんかもう本当に大変。ね、預けるのに値しない年ですよ。ですけれど、人はヘスタさんに自分の子供をお願いしたかった。一番大切なものだから、一番大切にしてくださる方に預けたかったね、ということなんですね。だから私はね、皆さんにいつも、ね、経済的にうんとね、止まれたそのね、成功を収める人も必要でしょう。ですけれど、この私の教会、この皆さんの教会の中において、皆さんがどれだけいろんな分野で祝福されて成功するとしても、福祉関係の仕事をね、取り入れない人は私の教会の信者じゃない。ね。素晴らしい成功したら、今度はその成功したものを子どもの教育だとか、ね、まだ福祉だとか、そういった面にそのいただいたものをまだ出して、そして人を支える、人を育み育てる、そのようなことをしなかったら、その人の儲かったお金は意味がないです。ルカイの福音書を見るとね、ある金持ちが死んで黄泉に下ったって、地獄ですよね。その金持ちは 一生の間苦労することなく、ね、毎日、ね、自分のために自分と仲良くしてくれる、自分と一緒に遊んでくれる、その友達友人知人を呼んで、いつもね、もう贅沢三昧、パーティー三昧、それでそのうち死んで、ね、あの黄泉に下ったって書いてありますよ。自分がいただいている成功そのものを持って、社会奉仕、人への奉仕、神様の御心にかなったことができない人であるならば、その人は何のために生まれたかって言ったらね、永遠というところを地獄に行って暮らすので、わずかは永遠に比べたらね、この地上の、あの命の120歳まばたきにも値しない。そのような時に恵み深い神様が、いや、もうお前にとってもう天国はここしかない、もうここで贅沢三昧して、あとは永遠に向こう行って苦しむんだからね、ここがお前の天国だからもういいよっつって許してくださってる、そのような状況になってしまう。だから奉仕しないお金は呪われたお金なんです。奉仕しない、貢献しない、御心にかなった使い方しない、富を皆さんがもし今持っているとしたらね、それは何かっつったら、ね、地獄に行く前にね、つかぬ間の間、天国がここしかないから、その間心ゆくまでやっていいよって言っている神様の最後の恵みがそこにあるということなんですね。このね、本当に素晴らしい、この自分の誕生日がこの町の記念日にもなる、このような方が私たちの国にも、まだ全世界にも、町々にたくさんいるべきなんですね。私の天に召されたお母さん、母親です。息子がね、孫ですよね。孫の息子がね、小さい時からこう言ってました。僕が結婚する時はおばあちゃん連れて行く、私じゃない、ちゃんと聞いてよ、この私じゃなくておばあちゃん連れて行きたいって言ったんですよ。町の記念日にはならないとしても、孫がね、結婚した時には連れて行きたい、ね、うちの置物にしたいとか言ってました。こうやって、だからね、本当にこのおぶってあげて、賛美してあげて、祈ってあげて、御言葉を教えてあげて、これがもうもろともこの効果が現れた、そのようなこの証が孫から出たと。だからこのヘスタさんもそうだったと思います。彼女の手によってね、こう育まれてきた他人の子でもね、まだ自分の子でも孫でもヤシャ子でもね、みんながね、ヘスタさんを本当に恋したわけなんですね。一族だけで評判がいい人もいるよね。それも素晴らしいことだ。だけどヘスタさんは、町で彼女が生まれた日を記念日にするくらいね、だったら町中の人も彼女のことを尊敬しているということですよね。なんで尊敬しているかって言ったら、家族の中にある評判は家族のものなんですよ、ね、だけどヘスタさんが他人の子もね、養ってあげたでしょ。彼女を通して養われたそのね、子供たちが素晴らしすぎる。だからそういった他人が言った彼女への評価、それが記念日という形で掲げられた。お金はなかったね、一生働かなければならないほど貧しい家だった。でも金では買えない、金持ちでこういう自分の礼をいただく人はいないね、記念日をいただく人はいないね。でも彼女は金持ちじゃなかったけどね、彼女を知ってる人たち、そして彼女のそのね、ヤシャゴに至るまで、うちのおばあちゃんはね、記念日になったんだよ、 ということでね、胸いっぱいになりますよね。そしてあのおばあちゃんのことが伝説になって、そして私たちもそのおばあちゃんをね見習って、そのおばあちゃんのように生きなければならないというこの志も与えられて、そして素晴らしい結果がこれからもあのねヘスタ伝説としてどんどんどんどんどんどんどんどんね、これがね続くと思います。伝説はですね、伝説はその伝説のもとは昔々あるところにではなく、本物であるとするならば膨らんで大きくなるんです。その伝説は後の人たちもね養い育み育てる力があります。皆さん、本当に私はいつも皆さんにお願いしてるんだけど、年取ったら可愛いおばちゃんになりなさい、可愛いおじちゃんになりなさいね、偉いことをしても可愛い人でありますように。うちのお母さんもう朝ね、子供たちを起こすね細部なんですよ。あのね、朝パッと起きたら顔洗って髪の毛ちゃんときれいにして、そしてパッと座って一番最初の祈り、あの賛美が「どどきずみあり」って言うんですよ。あのね、これそんなにね元気よく歌う歌じゃないんですね。だけどもう「どどきずみあり」ね、そのうちよりね、そしてねもうある歌詞になると泣くんですよね。それがいつも子供たちの、ね、朝起こすそのねアラームになってたんです。こう賛美の声が聞こえてくると子供たちが、あ、そろそろ起きなきゃいけない。だからね、なんとかちゃん起きなさいがいらない、ね、そういうことでした。お金がたくさんあってもね尊敬されない親ってたくさんいますよ。財産を残したんだけど尊敬されない親ってたくさんいます。ね。本当に苦労苦労苦労苦労して、そしてね、自分が苦労したんだから子供にはその苦労させたくないと思って、苦労という経験をさせないで、ね、贅沢三昧に育ってて、そしてその子供をね、野良息子にした、野良、ね、娘にした。野良にしちゃう親もたくさんいるんだよ、ね、お金があって子供を野良にするんだったら、お金がなくて誠実に勤勉に、ね、働く背中を見せて、そして働いて人生は整えていくんだ、そういったね、この見本にならなければならないんですね。お金たくさん儲けて子供を野良にするね、そしてお金は儲かってないけど誠実に働いて、ね、子供にお母さんお父さんの誠実さを見せるということ、どっちが尊いですか、ね、どっちが尊いですか。本当のこと本音を言ったら、本音を言ったら、ね、あのお金が、ね、なくても誠実に働く親が、ね、尊いでしょ、尊いでしょ。そういった親から悪い子は生まれないの。ね、親の背中がその子を教えてるからです。ね。皆さんいいですか。今からでも皆さんがね、本当に残さなければならない姿、形というのは、賛美する、祈る、励ます。ね。小言しないで励ます。できるよ、励ます。そのようなね、おじいちゃんおばあちゃんになってください。そして親になってください。私たち一人一人本当にこのおばあちゃんのように、アメリカの偉大なおばあちゃんと言われたこの方のように、少なくても自分の家においてね、自分の生き様をみんなが尊敬して記念日になるくらいね、うちのおばあちゃんはこんなに素晴らしい方だったんだよ、ね、そのことは語り継げられる、その記念日になるように、これからも私たちは励んで自分自身を直しながらそれに向かっていかなければならないと思います。皆さんいいですか。今日から決心してください。 少なくても私の家族が私のことを記念日とすることができるように今日から頑張ろうと。頑張りたいですか？アメン。主イエスキリストの皆によって頑張りたい皆さんを祝福します。アメン。
そうです、皆さん偉大になりましょう。あの信仰の偉人たち本当に偉大だと思うんですけど、なんで彼ら偉大だったか、信仰があったからです。苦しい時代の中においても、誘惑が多いなさなかにおいても、本当に信仰を守って生きたから、だから天国から見ればその信仰を守った彼らは尊いんです、美しいんです、宝石のような、彼らなんですね。本当に私たちもこの時代そのようになっていきたいと思います。で、ヘスター・フォードさんはですね、テフィリンしていました。彼女がですね、112歳の誕生日の時、あの支援23票をあのテフィリンしたんですね。もう何百人もいる彼女の子供、孫、ひ孫、ね、本当にそのさなかにおいて112歳がですよ、聖書の御言葉を、ね、あの全部暗唱してるんですね。 The Lord is my shepherd, I shall not want、ね、支援23編キングジェームズバージョンだったんですね。もう本当にかっこよかったですね。皆さんも本当に、ね、長生きして、そして本当に何百人いる孫ひ孫たちの前で、ね、皆さん自身が、ね、テレビにした言葉宣言しましょう。そして本当にこのおじいちゃんかっこいい、このおばあちゃんかっこいい、ね、もう、戦闘カワイズデーとか、まあ、戦闘はいらないか、まあまあ、そういうふうにですね、本当に記念日になるような、ね、人になりたいですね。彼女は本当にテフィリンして御言葉宣言したからなったんです。彼女が100歳、ね、過ぎてからぐらいか、認知症を患ってしまったんですね。でもそれでもしっかりと礼拝は参加してました。そしてしっかりと暗唱した御言葉は忘れませんでした。はっきりと、ね、覚えておりました。この神の言葉、これははっきりと、ね、覚えてるんですね。私の、知り合いの牧師、今はもう手に召されてるんですけども、途中でアルツハイマーを患ってしまったんですが、普段の生活はアルツハイマーになってしまったんですが、しかし牧師でしたから、ね、その祈祷会でこの講壇に立たせたらもう本当にシャンとなるんですね。でアルツハイマーだったにもかかわらずしっかりと祈るんです。この聖なる務めに入るともう本当に霊が記憶してるんです。皆さんが今テフィリンした言葉、ね、忘れたかもしれませんけれども記憶してるんです。霊が残ってるんです。そしてその蓄えた御言葉という財産が皆さんを後々皆さんを立て上げて、そして皆さんに祝福を与えガードして、ね、なっていくんです。ヘスター・フォードさん本当に御言葉を、ね、暗唱したゆえにそのように、ね、なりました。そして彼女が本当に蓄えた御言葉のゆえに本当に素晴らしい人格者になっていったんですね。今も子どもたち本当にテフィリンによって素晴らしい人格者に、ね、変えられております。皆さんも、ね、経験しましたね。私は経験しました。まあ、私素晴らしい人格者になったかというとちょっと、まあ、これ自分で自分のことが言えないんですけども、やっぱいろいろな物事において、特に唇言葉、ね、私よく言葉で、ね、人をつまずかせたり、ね、また言葉で、ね、もう本当に言わなきゃよかったにもかかわらずその言ってしまったように場を濁してしまったりとかよくあるものだったんですけども、テフィリンするようになってからですね、あるシチュエーションになった時に自動的にこの B という言葉を、ね、発したら自動的に C というもう本当に、悲惨な状況になっている、その B を自動的に発そうとする時にアラートが鳴るんですね。テフィリンした言葉が、ね、今ストップ、ね、で黙っていたゆえに本当に物事がうまくいったり、ね、テフィリン素晴らしいです、ね、やってない方はぜひ、ね、どんどん御言葉暗唱ですね、これやってくださいね。
ね、親子で争いが結構あるんですよ皆さん、ね、他人だったら争わずにもう会わなければいい、ね、相手しなければいいということで、親子というのは切っては切れない関係なんですね。でそういうことだから、切っては切らない、切れないその関係の中において親子関係は維持されているんですけれど、なんで争いが起きているのかということをちょっと考えたことはありませんか、ね、信仰によるこの子育てというのは争いがないんですね。争いがない、ね、信仰による子育て、ね、争いがないんです。 信仰による子育てなんで争いがないかって言ったら、信仰によってその親がね、一方的に子供にこの一方通行でこれこれしなさいということは一切ないですよ。聖書見てください。これこれしなさいってはないの。子供自身が判断して、そしてついていくね、ということを知っていたのが、この信仰によるこの親子関係なんですよ。だから信仰による親子関係で、ね、いがみ合っているということはもう本当にないですよ。で、なんでないかって言ったらね、親も信仰によってその信仰の立ち位置に立っている、子供も信仰の立ち位置に立っていて、親だから押し付ける、子供だからね、押し付けられるという関係がないんですね。どういうことかって言ったらね、信仰によって生きる人たちは、自分が子供にこうしてほしいということではなくてね、この子供を授けてくださった神様が、この子供に授けたね、生き方と使命があるということを、それを理解しているんですよ。だから自分よければというね、この言い方、やり方で子供にこれということを強制しない、強制しないんですね。それで何をするかって言ったらね、親子でアーメンできることをね、親子で自然的にこう模索してしまう、そういうことなんですね。親は自分がね、苦労した苦労を経験に、もう自分と同じようなことしたら、自分と同じように苦労するか、もっと苦労するかもしれないから、自分はできなかったんだけどね、東大にいてね、何々大にいて、何々大にいて、そしていい会社に就職して、食いっぱぐれのない人生を歩みなさい。それを視野に入れて、親がずっと言ってることが、その子供が得意とすることは関係ない、その子供がやらなければならないことも関係ない。何をするかって言ったらね、勉強せ勉強せ勉強せ勉強せ勉強せ勉強せということでね、勉強ばっかりをね、煽るんですよね。そして勉強を煽っていって、その子が勉強したことによって、神がその子に与えてくださった生き様の使命、それを果たすべくして与えられている才能を開花することはできないんですね。勉強で、もしかしたらその子は勉強で科学者になるかもしれない、もしかしたらその子はね、親はね、何々になりなさいって言ってるのにね、理工系がすごい向いているかもしれない、経済が向いているかもしれない、ね、教育学科が向いているかもしれない、じゃあなかったら町工場にいてね、働いていて技術を磨いてね、本田さんみたいに世界的な企業を起こすかもしれないということなんだけど、そういうことは関注なしなんですよ。親が関注なしで、一般的に勉強で成功した人たちが歩まれた道を歩んでほしい、ね、うちの子がそれに合ってるかどうかも考えずに、そういうことをすることによって親子関係にキックサックが生じるんですよ。信仰による親子関係はなんでそういうのがないかって言ったらね、信仰による親はこう思ってるんです。あ、この子が生まれたことも私が生まれたことも、この地上に生まれたのは理由があるね、そしてこの子にも私にも神様が与えてくださった才能を持って、ね、この社会を、人を、物を、ことを開花していかなければならない使命があるということを親は持っているわけなんですね。それで何をするかと、親子で、ね、神様から授かった才能探しをするんです。どうやって才能を探せばいい？今日ね、成田で言ってきました。今日成田でね、ふみこさん、今私はあなたを子育てしている途中です。 しっかり聞いてください。自分探しができてない。そしてね、子供は、子供がどういうものに適、親は、子供も親もどういうことに適しているかがわからない。わからないで、誰かがうまくいったことを例に、それに行けって言ってる。ね。あのね、勉強せ勉強せでね、うんざりさせられた子供いると思う。自分探しどうやってするか、正確にできる方法がある。今日ね、成田で私はこう言いました。今月中に親子で書店に行ってください。大きい書店。そして人物に関して出てる書籍を全部見てください。バラバラバラっと見たところで、あ、この人の読んでみたいというものが見つけられたら、それを買ってください。買って読んでみて興味が出てきたら、まだ自分が興味が出てきたその本の内容に沿ったものを探して、まだ読んでください。第一冊目を私がプレゼントします。ということで、子供たちに今日、あなたたちの自分探し、自分探しに必要なね、ことを今日私がメッセージしましたので、自分探しのために必要な、その本を探しに行って、あ、これぜひ読んでみたい、というものであるならば、買って、領収書をください。私が払ってあげる。これでね、成田の子供はもう解放だ。親がね、勉強せは言わないと思う。もう前回の修養会でもう違う世界が開かれてますよ。ね。違う世界が開かれていて、親がね、本当に才能あることに邁進するということであるならば、もう学校なんかどうでもいいんじゃないという思いに今なってるんですよ。私たち親というのは、子供がすねかじりをしている間、本当にね、政治、経済、文化、教育の面において、より優れた正確な親にならなければならないんですよ。ね、自分のエゴによって子供たちの世界を歪ませてはならない。歪ませてはならない。これが私たちのやるべきことなんですね。皆さん、まだまだこれからね、親しなければならないんですよ。親としてやっていかなければならないんですよ。皆さん自身がこれからもね、親として、親、子供が一人前になるまで、皆さんは親というこのね、こう神様から貼られたレッテルから離れることはできない。子供が一人前になって、もう何にも私を思い煩わせることがなく、今度私の助け手に回ってくるその時まで、子供が何歳であっても関係ない。皆さんは親としてのその役割を担わなければならないんですね。いいですか。母の日に皆さんをねぎらわなければならない、そのようなね、今日なんですけれど、私はこれをね、皆さんに最高のねぎらいの言葉として今日送りたいんです。なぜ、皆さんが少なくてもその家において子供や孫やね、その子子孫孫たちにとって記念すべき人材になってほしいからです。これからも皆さんは本当に育み育てなければならない自分の子育てがあるんですね。それをどうやってやるか。ね。今までの皆さんのその育み育てようと思っていたね、この一律としたね、自分には関係ないね、そのような法則から皆は本当に解放されなければならない。そして神が自分に預けてくださったその子供に対して、神様が願う そのような子育てをしてほしいと思います。イエス様に会ってね、この子供が目標をね見つけた時というのはもう反対できる目標が一つもないんです。キリストに会って子供が自分発見をして、自分を発見して、そして立てられた目標には親がね反対するようなことが何一つありません。そのような目標を親子で持つ、親子で持つということなんですね。自分探しをして正確に自分をね探し当てた時にどうなるかって言ったらね、探し当てたことによって邁進すると良いことが起きるんですね。良いことが起きるとどうなるかって言ったら、あなたの親をもう、喜ばせなさいということが書いてあるね。自分が満足した生き方でね、その親も喜ばせる、泥棒してね、それで成功した、悪いことして成功した親喜ばせることできないんですよ。いつか捕まるだろう、ああどうしようどうしようね。悪いことして成功してもうまくいったとしても、いつももうハラハラドキドキ、そういうことですよね。子供が成功したことによってね、子供も心が満ち足りて満足、それを見た親は喜ぶ、これが聖書が言っている親子関係において共に喜ばれる、この成功の形なんですね。皆さんもね、興味があるんだったら書店に行ってちょっと人物の中からバラバラバラバラと見てください。テーマがあるから、テーマごとにその人がいるから、それでバラバラバラと見て、あ、この人のを読んでみたいなと思って、それを手に取って皆さん読んでみてください。皆さんに再発見があるはずなんですよ。ああ、私ももう少し若かったらこのように生きてみたかった、これ実践してみたかった、そういうような自分発見ができるはずなんですね。発見ができた時にもう私は年だからと思ってはなりません。聖書はね、年を取ってもう私ダメだという人を待っているんです。いいですか。若くて神様の力いらない、自分で何でもしたいね、このわがままめいたね、この若さの時は主は用いらないね。自分の人生に対してもう私もうおしまい、もう私ができること何にもないと思った時に、一番素直に神様の言うことを聞くんです。だから神様が若い時はね、もうほぼ放任主義としてほったらかしにして、そしてもう自分の手に負えないということをよく知った年頃になった時に、神様はその人と向き合うんですね。ヤコブもそうでした。自分の自力でね、おじのラバンとやっていこうとしたんです。でも自分の自力ではやっていけないという見解をね思った時に、神様が現れたんですよ。もうここを離れてあなたの生まれ故郷に行きなさい。モーセもそうです。エジプトの王子だった時ね、自分の自力でイスラエルの民を解放したかった夢がいっぱいだったんですよ。その時はね、主はほったらかしにするんです。ほったらかしにして、いつモーセに現れたかって言ったら、モーセがね羊飼いになって、来る日も来る日も羊の面倒ばっかり見ていて、自分には羊を面倒見ること以外はやることはないと自分に諦めた時、神様はホレブの山でモーセモーセと呼ぶんですね。いつ神様が私たちを呼んでくださるか、私たち自身が自分に対して諦めた時、一番神は私たちを呼んでくださる神です。諦めてイエス様の方法でまだね残っている子育てを立派に成し遂げて、そして本当に子子孫孫素晴らしい子孫を残す皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
さらにね、 このヘスターフォードさんが、ね、特に言ってたことをもう一つ伝えたいことがあるんですけども、彼女が、ね、自分の子供シシソンソンによく言っていた言葉、あなたは誰かを祝福するためにここにいるんですよということをよく言っていたそうです。あなたは誰かを祝福するためにここにいるのです。アメン。そうです、これ聖書にかなったことです。私たち信仰者はアブラハムの子孫です。アブラハムに対して神様はおっしゃいましたね、前世からあなたによって祝福される。そうです、今祝福されていない世の中、悪魔サタンが好き放題なことをやって、ね、破壊してしまったこの世の中があります。皆さんはこの世の中に対して神様の御言葉にテフィリンされて、そして神様の御言葉通りに歩み、この世界を祝福に塗り替えていくという使命が皆さんにあるんです。そのために神様が皆さんにあらゆる良いことをする力を与えておられます。皆さん自身が本当にこの神様の御言葉に従って歩んでいくならば、皆さんはどんどん、ね、スマートでシャープなものになっていきます。皆さんは、ね、どんどんと素晴らしいアイデアを、ね、実践する力で満ち満ちていくようになっていくんですね。彼女は、ね、そうでした。この、ね、孫娘の、ね、一人、パターソン・ファウさんっていう、ね、あの彼女の孫娘、ね、いるんですけども、彼女が言うにはこのヘスターさんはもう本当に発明家で革新者で、地域社会や家庭内で独自の流行を生み出す先駆者でしたというふうに、ね、言ってですね、先駆者なんです。クリスチャンは、ね、社会に生まれてはならないんです。先駆者になるべきです。この時代、悪い時代、本当に悪い仕組みがはびこっているこの世界、ね、その世界、その仕組みの中において皆さんが先駆者にならなくてはなりません。以前ですね、このスマホを、ね、使ってチェフィリンのツールを開発、ね、今もしようとしてるんですけども、でそれで分かったこと、なんとアプリを開発してもですね、アップル社に 30% 貢ぎを納めなくてはならないですね。売り上げの 30% 自動的にアップル社に入って、ね、でその、ね、おこぼれをそのアプリ開発者が、ね、いただかなくてはならないですね。 30% でしたね。仕組みを作ってしまったから、そして本当にその仕組みによって、でアプリ開発者、さらにその企業に何十パーセントが絞り取られます。上司に絞り取られます。でそして実際開発した技術者に、ね、10% そこらしか入っていかないんですね。これ何もアプリ開発の世界だけでなく、本当に今のこの、ね、世界の仕組みがみんなそうで、でそれで本当に実際に働く人が喘いで飢えで、ね、もう本当に家も建てられない、子供も、ね、産めない、結婚もできない、ね、本当にそういうのが今の状況、皆さんは作り変えなくてはなりません。
今世界的なこの金持ちというのはどういう方が金持ちになっているか、技術を開発してプラットフォームを作った人たち、そしてそのプラットフォームをより多くの人に使われている人たちが子子孫孫、子子孫孫、子子孫孫、ずっと使った人からね、いただくようになってるんです。もし 30% 払いたくなかったら、うちのプラットフォームは使えないよって言ってるから、もう泣き泣きしょうがなくみんなね、30% 払ってる。それにしてもね、彼らにしてみれば何かって言ったら、私が使わせてあげているからね、全世界の2億人が使って、あなたにね、本当に2億人からね、毎月ね100円もらったとしてもね、あなたに入るお金は今のあなたの給料に比べたらもう破壊しらないものだよということを言っているんです。クリスチャン起業家の中でね、こういうね、良くないことをしているこのアップルだとか、この大きな企業、これをね、本当にこう、もう足の下に踏みつけるような素晴らしい起業家が生まれますように、私は願っております。本当にまだ新たな世界が今開かれてあるんですけれど、今までの金の儲けがだというのは、ですね、お金を持って何かをね、買い付けて、お金を持って何かを作って、 そしてその作られた商品が人の手に渡り、そしてこの富を得る、そういうものでした。今ね、そういうことをしても今は不発が多いんです。なぜかわかりますか？金を持っている人たちはもうほとんど持ってるね。開発されているものをね、今必要としている、行き渡ってないのは貧乏人の国々なんです。貧乏人の国がそれを買いに来るまでは、彼らの経済を育み育ってあげて、それを買えるような状態にしなきゃいけない。それが西側のね、この資本の権利のおかしいところです。中国はものすごく貧乏だったんですよね。ご飯食べれば金持ちだったんですよ。なんだけど、商品売りたいから、人口が多いからね、何をし、商品売りたい、そしてそこで工場を建てて安い賃金でね、商品作りたい、作ったものを売りたい、だから工場を建てて賃金払って作ったものを売りたいと思ったところが、中国共産党に全部やられて、今だヨーロッパやさまざまな国が中国に借金してる。今回コロナでね、みんな提訴してるから、中国の借金は全部パーになりそうです。ね？どういうことかって言ったらね、お金あげて、技術あげて、そんでこれ買ってって言って、どうなったかって言ったらね、自分の国内にある産業は全部潰れたんです。ね、日本も工場がたくさん潰れました。ね、これからの世の中は違う。物をお金で買ってきて開発して作って売る世の中じゃないんですよ。これからの世の中はここにあるね、仕組みを生かして、そしてできてあるこのプラットフォームを作って使って、そして自分の財をね、作る、これが今からの世の中なんですよ。気づかれてない人はもうほとんどなんですね。だから私は前から言いました、全世界人口の 1% に至らない人たちが成功者、あとは全部ね、奴隷状態に入ってしまいますよ。私年寄りだから、私は何もわからないからじゃないです。1億3000万の中でね、皆さんがこのことを聞いている皆さんがね、幸いなんです、ね、自分でできることは何か、時代についていくために自分が勉強しなければならないものは何かということを本当に意欲を持って勉強すればいいと思います。この間の修養会にね、純子さんが参加したんですけれど、その時私が純子さんに言ったのが、今自動車教習所にいてるんです、それ終わったらコンピューター行ってくださいって言ったらね、彼女はいってたんです。多分ね、修養会の全体の内容を聞いたときに、この苦手だからということで通ってはならない、そういうことが分かったからだよ。そうですよね。そう、もう苦手とか言っていられない。苦手だったらそれを勉強してね、苦手を克服する、それのみが私たちのやらなければならないことなんですね。私は信仰を持って皆さんよりは先にイエス様の前を、イエス様の道を歩む者として今皆さんの前に使わされています。パスターもそうです。だから私がいつも言っているのは、投資関係ないですよって、私は皆さん子育てしてますと言っているんですね。私が今子育てしなければならないことは何かって言ったらね、みんなが通常の思いからね、もう離れることなんです。そして今新たに開かれている人が見ていないその世界を気づいて、そしてその世界において自分がやるべきことを見つけて、そしてそれをやらなければならない、 そういうことを教えること、それが私の子育ての一環なんですね。妙なことを言ってるなって思うかもしれない。でもね、私はね、福音が福音で終わるためにはね、福音、幸いな音でしょ、福音、幸いな音でしょ。幸いな音を聞いて天国だけ行ってどうするの。幸いな音を聞いて人としても幸い、技術としても幸い、経済力も幸い、教育面においても幸い、政治の面においても幸い、あらゆる面においてその幸いを得なければならないのがこの福音なんですよ。福音、このイエス様はそのために天と地にあるその全ての権威が私の見てのうちにあり、あなた方が気づいて願うならば私はそれを実行すると約束してくださったんです。気づいてください。私にはこれこれが必要です。気づいてください。そしてお祈りをして克服してください。そしてこの時代において自分の子育て、社会に対する責任、そのもろもろを果たす皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アメン。今日は母の日です。本当に皆さんが主を追っておられるお母さんに、また、ね、お父さんに感謝をすること、これ約束が伴われているんです。あなたの命は祝福される、長生きする、また生活においてこの地上において祝福される。皆さんもぜひ本当にこの命を紡ぐ、ね、父母に感謝し大切にし、また皆さん自身も本当に父母となって本当にこの命を紡いでいっていく、こうして祝福の柿をどんどんと地に満たしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれが祈る時を主を示したいと思います。
イエス様、私たちを育み育ててください。この時代において私たちがまずあなたに会って育ち、そして私たちが育み育てられたその実際をもって、この世を、人を、物を、ことをまだ私たちの子育てに当てることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。聖書の中にある私たちの先人、その先人たちは本当に親子関係にあって悩んだり、そしていがみ合ったりということはありませんでした。主よ、私たちも聖書のこの中に登場する私たちの先人たちのこの子育てに見習い、イエスキリストにある子育てに気づくことができますように、イエスキリストにある自分の将来、才能に気づくことができますように、そして主の皆を褒めたたえる親子どもどもでありますように、キリストにあって自分の可能性を本当に子どもたちが気づき、それを実践することによって、実践することによって成功され、成功されたその姿形を喜ぶ、この喜ぶ親でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしいメッセージを感謝いたします。フォスターヘイドさんのもに、私たちもイエス様に会って少なくても家族の中において記念日となることができますように、イエス様、あなたが私たちを本当に素晴らしい親として整えてください。主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように、イエス様、感謝いたします。私たち一人一人に見習うべき人物を与えてくださり、私たちにも志を起こしてくださったことを感謝します。見習ったことを日々実践して実を結ぶことができますように、聖霊様、私たちを助けてください。祝福してください。今日の恵みを心から感謝して、イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは賛美の234番を賛美して、そのうちに捧げ物の感謝をしたいと思います。234番です。
Thank you.
の愛する主イエス様、あなたを慕い求めて、あなたに期待し、あなたに希望を持って御前に集うし、一人一人です。そしてあなたを恐れ敬う心のゆえに、主をあなたの御前に出て捧げ物を捧げ、礼拝をお捧げいたしました。御言葉の通りに、あなたが人々に豊かに報いてくださるように、人々の蝕むあらゆる稲子をあなたが叱りつけてください。病という稲子、また貧しさという稲子、また問題という稲子、それらをあなたが追い払い、そして本当にあなたこそ誠の解決をもたらす主、癒し主であり、勝利の主であるということをまさに体験していく一人一人でありますように。そして今日母の日です。本当に日頃から家族のために、子供たちのために、旦那さんのために労を負っておられる母、あなたが豊かに報い祝福してくださるように、労を握らってくださるように、そして本当に喜びあふれる母でありますように、そして家族ともどもも本当にお母さんに感謝をするものであり、そして家族こぞってあなたを褒めたたえ、あなたに感謝し、あなたを礼拝するという幸いな一家である、一人一人でありますように。一人一人の存在が本当に偉大な存在となり、伝説的な存在となる一人一人でありますように。また一人一人これから始まる一週間の諸々の仕事の手の技を祝福し、学びを祝福しなさい。あなたのための働きを豊かに祝福し、一人一人のその日頃の労をねぎらってください。この時代、本当にコロナがはびこるご時世において、あらゆる災いから病から守られる一人一人でありますように、むしろそれらを踏みつけて、本当にこの時代において栄光のボアズのような、ダビデのような、主を成功者、有力者となっていく一人であり、また本当にアビガエルや、またエステルのように、本当にあなたの御前においてつつましく、美しく、そしてよく愛され、よく祝福される一人でありますように。またそのような子供たち、孫たち、ひ孫たち、やしょごたちとなっていく、産めよ増えよ地にしていく一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
天球魔のこんなに割れ、こんなにも憧れだとものだとは、初めから今日まで神の愛はいつもそばにあったのね。ありがとう愛を運びし君、主から贈られた君に、キリストの愛で使え愛、その愛を世に伝えた。君は主に愛され、そして愛を伝えるため、イエスが選びし植えた一粒、またなる実を望んで。
礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれがしばし正面まで祈り時を持ちたいと思います。本日は母の日ですので、お母さんは、すぐに帰らないので、記念品がありますので、どうかそれをお受け取りください。